ローマ人の手紙第16章1節から16節。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしくお伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしく、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく、私の同労で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストブロの家の人々によろしく。私の同労ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあってロークしているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常にロークした愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフォスによろしく。また彼と私の母によろしく。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパおよび彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。この箇所で主にある同労者兄弟姉妹への挨拶を記しています。日本語のよろしくというのはよろしくお伝えくださいということで、元の言葉も、グリーティングカードのグリート、つまり挨拶を伝えますという意味の、言葉で、一人一人挨拶をしてたら大変長くなってしまうでしょうけども、思いを込めてよろしくとパウロは書き送っています。今日は、この箇所から遠くまた近くにあるクリスチャンの関わりを共に見ていきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、敬愛する姉妹方をこの御堂にお集めくださり、御言葉を共に伺える時をありがとうございます。今自由に行き来できない状況にあり、また触れ合うこともはばかられるような時ですけども、どうか霊の交わりが深められますように、このひととき導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに、よろしくとありますのは、パウロが、見知っている、方たち、 今ローマにいる生徒たちに対してパウロが一人一人覚えて祈ってますよ、感謝してますよと、また慰められてますよ、まあ、そういうことを伝えるために、心にかかっている一人一人の名前を覚えて書き記しています。この挨拶の背後に感謝と取りなしの祈りがあることを覚えます。この1節から16節の中、後で数えた、先に数えたんですけども、27名の名が記されています。また家の人たちにというふうに、家の教会や、まあ、家族のことを覚えながらですから、もっと大勢のことをパウロは気にかけていました。まあ、歴史の研究といいますか、まあ、当時の文書がいろいろ残っている中で、まあ、どんな背景の名前なのかということが、これだけでは分かりませんけども、同じ名前の人物がどんな人かということがありまして、女性に用いられる名前、そして男性に用いられる名前、また特別の位にある、まあ、一族の名前とか、また奴隷につけられる名前とか、また民族固有の名前とか、いろんな背景が参考書を見ると、調べることが、でき、わかります。十六章の一節にあります、フィデ、ケンクレアの、教会の、奉仕者なんですけども、この名前は、女性です。二節に彼女とある通りですね。またパウロの伝道旅行でコリントで会いました、アキラとプリスカ、プリスキラ、その名前が出てきます。マリア、ユダヤの言い方ではミリアムですけども、これも女性の名前です。おそらくこの12節に出てきますトリファイナ、トリフォサ、こういう名前の付け方をするのはおそらく双子ではなかったかと言われています。あと母とついてますルフォス、リリア、ネレウスとその姉妹、これら女性たちの名前です。そして、奴隷の名前としてありふれて出てくるのが、まあ、ヘルマスとか、フィロロゴ、そして、まあ、家の者たちというのは使用人を指している言葉です。しかしパウロは、男性であれ女性であれ、また奴隷の立場のものであっても変えていません。順番を変えている、特別に偉い人を前に出しているというわけでもなく、まあ、それぞれ の教会の関係で順番は、違っていますけども、特別扱いを偉い人たちにやっているわけではありません。まあ、特別に深い関わりや、助けがあったらそのことにコメントしていますけども、教会において、この地上でどんな立場にあろうと、主にある家族、主にある兄弟姉妹であることをこの、恩信は証ししています。 当時の社会は、まあ、自由人の男性以外の権利は認められておらず、奴隷と、また、女性たちは男性の所有物という扱いを、されていました。またユダヤ人は異邦人とは基本的に付き合いをしませんでした。特にパリサイ人は異邦人の家に入るということさえはばかられたのです。しかし救われた者たちは民族もまた身分もまた性別も関係なく主にある一つの家族、同じ体の一員であることをこの挨拶は証ししています。第一コリントの12章13節をお読みいたします。第一コリント12章13節、345ページですね。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。またガラテヤ人への手紙の3章にもあります。3章20:6-28378ページです。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。同じ主が、一人一人を愛してご自身のものとしてくださいました。私たちは、どんな性格や立場、そして育ち、まあ、いろんな違いはこの世にあってもまた主にあって個性があっても主にある巨大姉妹キリストに命を与えていただいた生徒一人一人ですから、主が愛しておられる主の大切な方である者同士、互いに尊敬を持ってまず挨拶を交わすところから交わりを始めましょう。そしてパウロはこの挨拶を通して祈っていることを証ししています。16章ローマ人の手紙に戻っていただけますか。このフィベという女性はこのローマ人の手紙、パウロの書簡をローマ教会に運んだ人物です。あなた方に推薦しますとありまして、まあ、ケンクレアはコリントンに近くの港町、まあ、そこで、この女性は奉仕者という立場で働いていました。これは羊を表す、奉仕者の女性形が使われていまして、まあ、使える、女性という意味の言葉、2版3版では女羊と、訳されています。まあ、羊は、まあ、教会の役員 の名前、役職でもありますけども、基本的に使える働き、羊の怒りは配給を人たちが御言葉に専念するために、配給の働きを担うために任命されたところから始まりました。今日も羊は率先して使える働きを担っています。パウロもまた助けられた、そして旅をし、また人々を援助するほどの裁量とまた財力を持っていたという点で、女商人ではなかったかと言われています。ちょうどピリピの教会の礎になりましたリディアと同じような働きをしていました。パウロは日頃から助けられていることを感謝しつつ、彼女を快く迎えて協力するようにと書き送っています。また2番目に3節にはプリスカとアキラへの挨拶、もうこの時点で教会では夫人の方が先に名前が出ています。教会においてもちろん妻として夫に仕えていたんですけども、大変よく用いられた器でした。そしてこの二人は4節にありますように、自分の命を危険にさらしてパウロを救ってくれたと。どんな事件があったのかは記されていませんけども、危険の中でパウロをかくまったり、また助けたりしてくれたのではないかと思います。コリントでパウロは迫害に遭いましたし、またエペソはまじないや偶像礼拝の激しい町で騒動も起こりました。そこにも二人は同行して共に働いていましたから、危険の中にあったパウロを助けたのではないかと思います。もしこの二人の守り助けがなかったら、彼はそこで命を落としていたかもしれません。感謝していますね。そして十六章五節にはアジアの初歩、小アジアで伝道する中で初めて救われた兄弟です。今も忠実に仕えていました。次に6節に出てきますマリアは、どんなマリアかわからないんですけども、非常に労苦したと、あなた方のためにというわけですから、このローマの教会の設立のために多くの重荷を負って奉仕してくれた女性です。8節9節には私の愛する人々として名前が挙がっていますね。パウロが愛してやまなかった人たちです。9節には同労者とあります。伝道者だったのでしょう。また10節に認められている、これは御霊の実を豊かに 結び、そして多くの労苦をしながら素晴らしい器となっていたという褒め言葉です。そして11節には主にあって労苦していると熱心に奉仕をしてくれていました。また、13節には主にあって選ばれた人と、この一言では具体的にわからないんですけども、特別の賜物や働きを担った、そして用いられた大切な器でした。こうしてパウロは短いコメントですけども、ただ名前だけでなく一人一人の様子を覚えて、ここにコメントをつけていますね。それは遠くにあっても主にある交わりを感謝し、そして名前を覚えて祈ってくれるからこそです。船橋教会では祈りの表がありまして、毎日関わる方の名前を挙げて具体的に祈るようにと、私はまだ会ったこともない方もいらっしゃるのでなかなか覚えられなくて申し訳ないと思ってますけども、祈祷会で皆さんの祈りを聞く機会があって、あ、この兄弟、この姉妹はまだ私がよくわからないでいる方たちのことも覚えて祈ってくださっているんだなということを覚えて感謝しています。毎月名前を挙げて祈っていたらもうスラスラと出てくるんですね。そういう方たちの祈りに教会は伝えられ、私も伝えられているんだと大変励まされます。名前を覚えて祈るものでありましょう。そして最後に覚えたいことは、よろしくという言葉、その背後にある感謝の挨拶です。よろしくという言葉は手紙で書くと書かれている時もありますけども、何箇所か、出てきます。マタイ伝の10章12節12節に、その家に入る時には平安を祈る挨拶をしなさいと。で、段階中見ますと平安を祈るというのは直接書かれてないけども、そういう意味だということで補われています。イスラエルの民の挨拶の言葉は平安があるように、シャロームという言葉です。こうしてその挨拶の言葉は祈りが込められています。使徒の働きの18章22節 使徒18章22節。それからカイサリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンティオキアに下っていった。パウロは伝道旅行の途中で教会の祝福を祈りつつ、そこを後にしていきました。同じく21章19節、21章19節、彼らに挨拶してからパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。エルサレムの旅でエルサレム教会に着いた時にまず祝福を、平安を祈ってから証しを始めました。よろしくは遠くにあっても近くにあってもあなたの守りと祝福を祈っていますよ、守りと祝福がありますようにということを証ししています。私たちはよろしくお願いしますとか、よろしくっていう挨拶をいたしますけども、言葉は短くても心の中で平安があるように、祝福がありますように、主の守りがありますようにと急いでこの中で祈って、そして挨拶、できたらと思います。その短い一言の裏に主にある、兄弟姉妹とされたことを感謝します。お祈りをありがとうございます。私も祈ってます。神様の守りがありますように、主があなたを祝福してくださるように、そしてキリストの平安があなたを守りますように、そういう影の心の祈りを込めて手紙の挨拶、また日頃の挨拶を交わしたいものです。イエス様はよみがえって弟子たちの隠れている部屋に入った時にも、平安があなた方にあるように、そう声をかけてくださいました。パウロは手紙の冒頭に、また終わりに、平安があるように、祝福がありますようにと祈りを込めています。挨拶をしましょうと、これは人間関係の社会においても、家族においても、教会においても基本ですけども、私たちは自分の願いだけでなく、主にある交わりを覚えながら挨拶を、祈りを込めて交わしましょう。その時に遠くにあっても近くにあっても、私たちは主にあって近くされます。これから、今までもそうしてくださったと思いますけども、これからも意識を主にあってというところに向けて 挨拶をいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、今朝ともに挨拶の言葉をいただきました。多くの巨大姉妹と近くにあっても遠くにあっても交わりを与えられていることを覚えて感謝いたします。今親しく交わることが難しい時代ですけども、だからこそ祈りを持って短くとも挨拶を交わし、そして手紙を書くことができるように、また音信を問い合うことができるように、その時々に祈ることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。